れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
あー早く春が来ねえかな。池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いいたします。
イベント映画展示の予定を先取り、種助よろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆さんのね、行きたい、見たい、やりたいのきっかけ作りということで、一緒に情報共有していきましょう。さあ、それではまず、はい、気になる公開映画から参ります。私の方からは、1917、命をかけた伝令というですね、作品でございます。
注目のね。
はい、注目の作品ですよね。まあね、アカデミー賞なんかでもいろいろと話題になってましたけども、はい、第一次世界大戦を舞台に描く戦争ドラマなんですけど、まあこの伝令ってね、タイトル入ってますけども、この伝令役がずっとまあリアルタイムというかその、走っていくシーンがずっとこう、一つながりで作られてる作品だというふうな予告までは聞いていて、
一体どんな。ワンカットと言ってはいるけど、みたいなね、やつですね。
ね、まあ、その、いろいろ工夫はあるのかもしれませんけど、でも、いろいろこう、撮影したね、苦労話とか聞くと、やっぱあれは大変だったみたいなこととか、いろいろありますんで、まあ、これはまず普通に映像作品としてどういうふうに作ってるのかなっていうのもあるし、あと、普通の映画ってやっぱこう、ドラマティックになるところを、まあ、継ぎはぎして作るもんですけど、普通は、落とされるようなワンシーンとか、戦争の何でもないシーンとかが多分、もしかしたら見ることができるかもしれないので、そういうことを思うと、なんかすごくドキドキするって作品でもあるんだけど、あ、こんなシーンが映ってるみたいな、まあ映り込むっていう概念ではないかもしれませんけど、なんかそういう、あの、意外なシーンが見れるのかなという意味で、ちょっとこの1917、命をかけた伝令、ちょっと面白そうだなと思っております。
それこそ僕先日見た、はい、あの、ドキュメンタリー、第一次世界大戦が描いたドキュメンタリー、彼らが生きていたっていう映画の中では、あの、さすがに、あの、爆撃とかで人体が破損するシーンは描かれなかったんですよ。
はい、はい。
人が直接死ぬっていうシーンは、さすがにそのドキュメン、もちろんその映像としては絶対記録はされてるはずなんだけど、あえて映すシーンをしなかったっていうところが、フィクションならば多分できるところではあると思うので、で、今までもね、いろいろプライベート・ライアンとか、いろんな作品でそういうものを描いてきてますけど、そういうものがもしかしたらね、あるのかもしれないし、そこら辺は戦争のリアルをフィクションだからこそ描けるっていうところかもしれないんで、ちょっとね、
そういうことだと思いますね。なんかね、こう、この時代に戦争映画を描く意味だよね、本当ね。
第一次世界大戦がね、こうも続いてると、なんか考えてしまいますね、いろいろ。
さあ、そしてもう一つ、ラストサンライズというですね、中国の映画なんですけど、なんかちょっと設定が面白いなと思って、すべてが太陽エネルギーで賄われる近未来社会で、太陽光が消滅したことから起こる騒動を描いた中国製 SF ディザスターパニック。ということで。もう僕ね、これだけで十分満足なんですけど。
確かに。
やっぱ SF って設定じゃないですか、すべて。
はい。
こんだけそのエコとかね、なんとか言ってて。で、これ中国で作られてるっていうのもなかなかこう味わい深いなというところもあるんですけど。
確かに。
まあ、とにかく中国映画どういうね、作品作りしてるのかって、こう。なんか、わかるようでわかんないところもあったり、あの、実際現場ではさ、良識あるというか、まあね、こう丁寧に作りたいって人たちもいるし、まあ、その経済的にはちょっと乱暴に見えるところもあるんですけど、まあ、ちょっとどんな映画を、ね、これエンターテインメントとして普通に見れたら面白いなと思うんで、ちょっと、一応あの、ヒューマントラストシネマ渋谷の未体験ゾーンの映画たちという企画の、作品として紹介されてます。はい、ラストサンライズでした。さあ、では岩崎さん、はい、お願いします。
はい、僕は一本ですね。T34 レジェンドオブウォーダイナミック完全版ということで、こちらの映画、まあ、ロシアの戦争映画、まあ、さっきとね、まあ、重なるところでもある。こちらは第二次世界大戦下の、まあ、あの、ナチスドイツとかソ連のね、軍隊を主に置いた作品らしいんですけど、この作品はちょっと戦闘シーンが異常に迫力があるっていう風に映画好きの間ですごく話題になってました。なんかなんだっけな、
ガルパンだ。
あの、 飛んでくじゃないですか、はいはい、爆撃のために砲弾が飛んでくるんですけど、はい、それの砲弾視点があるらしいんですよ。
砲弾の視点で画面がどんどん動いていくと。
そう、人物と仮定した時の彼の視点の映像とかあるらしいんで、
はい、
ちょっと今までにないあの戦争爆撃シーンの描写になるのかなっていうのと興味深いですし、まあなかなかソ連のね視点の映画っていうものを特に日本では見ることは少ないと思うので、こういうまあロシアの映画になりますけど、どういうふうにロシアの映画が作られてるのかっていうことも含めて興味があるところではありますし、今回はまあ前にね公開された時に結構話題になったっていうことで、オリジナルの劇場公開版にさらに26分間のシーンを追加したダイナミック完全版だそうなので、前回見逃した方もね、前回見た方もぜひぜひ見て劇場で見てみるといいんじゃないかなと思います。
はい、実写版ガールズ&パンツァーって言われてたやつだね。
そうなんですか、うん、そうなんだ。でも歴史的事実を扱ってるから、なんかそれを重ねちゃうのはどうなのかっていうのはありますけどね。まあ、
その多分爆発の仕方とか戦車の描き方がもう、うん、まあ、ちょっとその種のね好きな人にはたまらなくなってたんじゃないかなと思いますが、
うん、あ、そうだ、あと、はい、ごめんなさい、もう一つあったね。今週の名画座、毎週やっている、はい、名画座の公開を紹介するところですけど、今週は目黒シノマさんが2月15日から2月21日まで、ガリーボーイという映画とホテルムンバイという映画を同時上映します、うん、ガリーボーイ僕も見て、インドのね、で、まあ、当時はそこまで、普及してなくてヒップホップで、まあ、ラッパーとしなんかいろいろとね家庭の問題とか彼女さんとの問題とかいろいろな、社会との圧力に苦しんでいる若者がヒップホップを通じて、自らのこの立ち位置をどんどんどん掴んでいって、成功に進んでいくまでの道のりをすごく丁寧に描いている、まあ、インド映画はこういう映画もこううまく作れるのか、まあ、もちろん音楽はねインド的なものもあるし、いわゆる現代ヒップホップ的なものもあったりとかして、いろいろな音楽楽しめたりはするし、他の国のヒップホップ映画とかとはまた違ったものが描かれてたりはするんですけど、
うん、
全体通して、すごくその音楽に乗っても楽しいし、最後はすごくグッとくる展開があったりするような映画なので、これはおすすめですし、ホテルムンバイ僕まだ見れてないんですけど、これはもうあれですね、テロ事件でホテルに、立てこもることになって、そこからの救出劇みたいなのを描くもので、予告編のかなり壮絶な感じですけど、すごく面白そうな映画ではあったので、このインドのね映画2本立てというところ、作詞が目黒シネマさんだなと思います。
はい、ちなみに目黒シネマって僕行ったことないんですけど、どんなとこなんですか？
目黒シネマはね、結構毎年なんか企画上映とかしてる、市川淳監督っていう僕好きな監督の、うんう
ん、タドンとちくわだ、
あと先日と
東京兄弟
とか、はい、下北沢、ざわざわ下北沢とかね、うん、そういうのを作ってる人ですけど、その人の記念上映の特集上映やったりとか、大林信彦監督の特集上映やったりとか、まあ結構監督にフォーカスした特集上映も定期的にやったりとかしながら、あと特徴的、結構特徴的なのは、ポップ、劇場内のポップがすごい可愛らしくデザインされているものを作って、しかもすごい映画愛に溢れていて、当時の撮影で使った衣装とかそういうものも展示したりとか時々するような、かなり映画に特に日本映画への、うん、愛着がすごい強い映画館だと思います。
博物館的に何その洋服だとか何か飾ってあって、それにポップでコメントが入ってるんだ。
そうそうそう、まあその博物館的なのあったりなかったりって、その上映のタイミングによって違うんですけど、うんうん、そういうものも自ら積極的に集めたりとかするところですね。基本的には名画座の2本立てで、1500円ぐらいかな、割引で1000円とか1200円とかそのぐらいの比較的行きやすい名画座だと思いますので、はい、よかったらこの機会にぜひ行ってみてください。
ありがとうございます。では次です。イベントです、参りましょう。私の方からはですね、メディア芸術連携促進事業報告会ということで、なんか事業の一環としてこう連携共同事業の、なんか取り組みの報告をするということだそうで、うんうん、まあ、メディア芸術祭っていうのがね、割とこう皆さん認知あると思うんですけど、いろんな、はい、まあ、事業をしているんですよ。でその、まあ、周辺の情報についての、まあ、まとめた報告会ということだそうなので、ちょっと行ってみたいなと思いまして。で報告するのが、京都精華大学の国際漫画研究センターとか、アニメ特撮アーカイブ機構とか、 立命館大学のゲーム研究センター、ここなんかもよく聞きますけどね、そういうところが、うんうん、まあ、あの、まあ、報告プレゼンテーションをするということで、例えばゲーム分野だったらゲームアーカイブ所蔵館連携調査2019みたいなことで、まあなかなかこのね、その、メディア芸術をこう学問的にどう体系化するかとか、情報を集めるかっていう話って大事だとは聞くんですけど、具体的になかなか聞きづらいところもあるので、こういうふうなところで、ちょっとま、うんうん、ちょっとね、学術的な感じもあるとは思うんですけど、まとめて話を聞いては面白いんじゃないかなと思いますが、月曜日の真昼間なので、これ誰が行けるんだって言われて非常に悩ましいんですけど。
大丈夫ですか。はい。そうですよね。
まあ、というのがあります。はい。岩崎さんではどうぞ。
僕は展示ですね。ちょっと先2月22日からになるんですけど、うん、テータフィールド ACT アーティスト・コンテンポラリー・トーカス・ボリューム2ということで、うん、東京大学の、なんて言うんだろう、その、定期的にね、展示やってる東京アーツ&スペース本郷っていうところありますけど、
はい、
そこの企画展らしくて、停滞フィールドっていうのが、うん、ちょっと説明しません、ね。SF 小説やゲームなどで使用される言葉で、時間が停止しているか、また極度に遅延され、物体が停止しているように見える領域を指します。停滞フィールドにある物質は時間が止まり、結晶化することで凝視できる状態になる。あるいは遅くなることによって歪みが生じます。みたいな。うんと、うんと、みたいな。何のことを言っているんだろうかな、みたいな。
SF の概念ってことで、うん、めちゃくちゃゆっくり動いているっていう、そういう、
うんうんうんうん、まあ、
状況に近い。
時間が停止してるか、そうですね。すごくゆっくり動いてるかっていう、うんうんうん、その状況を、まあ、それぞれの観点からなんか時間を停止したり遅らせたりして凝視できる状態にして、その停滞によって生じる差やずれ、歪みを積極的に受け入れて作品に表していますって言われてるんで、これ見ないと分かんないな。
何が気になったんですか、これは。
もうタイトルですね。停滞フィールドっていうタイトルがもう
気になって、やっぱ魅力なんだね、この停滞フィールドっていう言葉がね。
なんか気になりません？停滞フィールドって言われるぞ。
気になりますよね。
ドキドキ感があるんで。これ、まあ、あと2月22日から3月22日まで、受注、受注、まあ、基本的に無料で見れるそうなので、本校による用事などありましたら、そのついでに見てみると、停滞フィールドって何なのかってことがわかるんじゃないかなと思います。
はい。展示の方でですね、日本空間デザイン賞2019展っていうのがあって。
はいはい。
日本空間デザイン賞は多様な空間デザインの価値を包括的に、検証しようと2019年に創設されたアワードですということで、まあ、つい最近できたばっかりの、まあアワードなんですけど、なんかこう、うん、写真でね、いくつか例を見ると、なんかこれどこで見たのかよく見たことないなみたいなのばっかりなんですけど、まあ、いろんなその海の家だとか、うん、まあ、地下空間とか、資生堂の銀座ビルの中の展示だとか、展示、これはディスプレイなのかな？なんかそういうふうなものがいろいろ展示されてるんですけど、まあ、なかなかそのね、こう、規模感だったり、すでにこう、スペースを持ってる人たちでないとなかなかこういうことできないじゃないですか。雑誌とかね、そのウェブデザインとかそういうものではちょっと違うんですけど、まあ、いろんなこうメディアの中で、空間っていうものも一つね、表現する場所としては必要だし、面白い場所だったりするんで、こういうところに見識深めるの面白いんじゃないかなということで、まあ、2019から始まってるんでね、まあ、一番最初ですからちょっと見てもらってもいいかなと思います。2月の16日までということですので、うんうんうん、入場無料でよかったら面白そうなんで行ってみてください。はい、といったところですかね。ということで、他ね、気になるところはブログなどにも載せておりますね。ご覧いただければと思います。はい。岩崎さん大丈夫かな？
大丈夫ですよ。
はい。ということで、種助はここまででございました。6よ。すぐ間違える。はい。ということで、自分の唇をねじ切ってやりたい。池田と。
岩崎でした。
種ラジ、また。